カツラと赤のおはよう一ハロ
ー。今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
で、まあ、桂田明のおはよう市原でございますが、うん、まあ、ゴールデンウィークじゃないですか。そろそろ、
うん、
やっぱり言われてるのがオーバーツーリズム。
あ、はいはいはい。
ま
あ、
どこ行っても人だらけ、
うん、
でそれは旅行会社だとか、うん、あるいはホテルだとか、うん、あとね、インチキな土産物売ってる仲見世通りの人たちはいいのかもしれないけども、うん、いや、もう正直ね、うんざりです。
多いね、
うん、
本当に。
あの特にね、浅草演芸ホールなんか、
あー大変だね、
うん、昔はね、なんか最短距離と駅降りて最短距離で行ってたんだけど、うんうん、その最短距離が最短距離じゃなくなってるんで、人だらけで、
あ、
裏道裏道よ。
あ、
うん、なんで俺はこんなね、あの逃走中みたいなことしなきゃいけないんだって感じで、うん、だから余計ね、あの駅降りてから演芸ホール着くまで時間かくなっちゃって、昔はね、
うん、
まあ、こう言い方したら大変失礼だけど、うん、本当に平成の頭ぐらいまでは夜7時過ぎるとゴーストタウンですよ。
ああ、観光通りだ。
観光通りどころか、うん、もう野良犬すらいないみたいな、
へえ、
そんなとこだったんですよ、
うん、
ところが今はもう、あ、もう昼だろうが夜だろうが、
うじゃうじゃ、
ちょっとね、いや、いいことなんだと思いますけど、あまり来すぎても困りますよね、
うん、
まあ、そんな感じを、ゴールデンウィークに抱いておりますが、
喫茶涼風さんからのリクエスト、レイでエンターです。どうぞ。
桂田明のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北小葉、今津商店、以上の提供でお送りいたします。
小原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ
ー、もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。 農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
トマはね、
うん、
ちょうど今浅草園芸ホールの興行なんでうんざりしてる最中なんですよ。
なるほど、うん、
マスターってさ、
うん、
千葉でオーバーツーリズム感じるとこってある？まあディズニーランドは別にして、
うん、千葉だとあんまり外に出歩かないから。でもやっぱりね、ZOZO マリンとか何かは結構来てるよ、台湾とか。
もともとあそこ野球ファンがあれだけど、
うん、あと外人さんも結構来るけどね。
あれかね、最近あのイオンができたからってのもあるのかね。
どうなんだろう、ただ単に野球が好きなのか。
だって佐々木朗希もいないよ。
うん、朗希見に来てんのかな。そんなことはないな。うん、
まあその台湾の人も野球は好きだからね。
そうだね。
うん、まあ成田から来るってことを考えるとマリンスタジアム一番近いのかもしれないね。
かもしれないね。
まああと羽田だったらハマスタなんかも意外と近いんだよ。
ああ、そうかそうか。でも外人さんとか多くないですか？
横浜多いよ。
あ、そうだ、あ、そうだね、うん、観光地だしな。
だってさ、前にも言ったけど、
うんうん、
中国から来た観光客が中華街で飯食ってんで、おかしいだろそれ。
やっぱ味違うのかね。
うん、って聞いたのよ、
うん、
いや、おう、母国の味信用できない。
いや、何入ってか分かんないし、
あの段ボールの肉まんって言ってて、じゃあ日本だと安全だと。
あ、まあね、うん、
そういうもんかねって
かもしんないね、
うんうん、いや、中華街はうんざりだは悪いけど、昔はねそこまで人いなかったんだよ。オーバーツーリズムのやっぱ悪影響だよね、
うん、
平日でもさ歩けないもん。
いや、それだけさ日本がさ、あの物価安くなっちゃったんだよ、
うん、でそれでもう一つ問題になってんだ、これよく言われてんだけど、
うん、
昔は東京が世界で一番物価が高いって言われた時代あったじゃないですか。
あったあった。
だからにそういった時期に日本へ来る観光客っていうのはある程度収入が高い人、
まあそうだね、
で収入が高いイコール高学歴っていう図式が、
はいはい、
まあまあまああるじゃないですか、
うんうんうん、
なんでマナーのいい外国人多かった。
なるほど。
ところが、
うん、
日本人もさ昔さ、
うんうん、
農協ツアーつって
やりパック、
うん
うん、
マナーも教養もない、
うんうんうん、
ああいった人たちが悪評を広めたじゃないですか。
広めた。
だから今ね、安い金で海外旅行できるってんで、まあ半グレチンピラみたいな外国人もいっぱい来るわけですよ、うん、
あ、
マナー悪いわな。
あ、ね、うん、
ゴミ平気で捨てるしな。
あ、
だからこれね、日本だけの問題じゃなくて、
うん、
どの国でもやはりね、ある程度高学歴ある程度高収入って人の方がモラルも高いよね。
確かに。やっぱり民度ってやつでしょ。
そう、
民度の違いだよな。
そうで、日本でもさ、うん、同じ日本人でも言えるんだけど、
うん、
僕は貧乏人代表だよ、
うん、
主に飯食うとか松屋好きや吉野家なんだよ、
うん、
ね、日高屋、
うん、
ね、
うん、
いやー民度がね、けだもの。
そういうとこにも食いに来る。
いや、じゃなくて日本人。
ああ、日本人がな、
けだもの。
あ、
うん、客の半分以上はスマホ見ながら飯食ってる、うん、
あ、
その時点でアウトじゃん、
うん、今問題になってるよね、
うん、
待ってる時間だったらまだしもね。
そうそうそうそう、
うん、
であと信じられないのが、もうスマホいじってる時ってのは神経そっちにいってるから、
うん、
もうね、他人に見られてるって感覚ないんだろうね、
うん、
何が僕気になったかというと、あの女の人、
う
ん、これはね若い女の人が特にそうなんだけど、
うん、
スマホ見ながらもう自宅感覚だから、
うん、
鼻ほじって鼻くそ飛ばしてるやついるんだよ。
へー、
たまに見る。
へー、
いや電車でよーく見てごらん、
うん、
若いお姉ちゃんがスマホいじってんじゃん、
うん、
もうね、そのな、もうスマホに神経いってるから自分がもう見られてるってことに気が付いてないよ。でも自分の家感覚だから、
うん、
鼻ほじりながらうーんとかって飛ばしてわーってのあるよ。
へー、
うん、何回か見た。それね、若いお姉ちゃんなのよ。
へ、
意外とおばちゃんやらないですよ。スマホ見るんだけども、多分周りから見られてるっていうのがどっかにあるんだろうね、
うん、
これはねちょっとね、
うん、
民度が低すぎるなと思ったよ。
うん、
うん、
劣化しちゃったね。
劣化したね、まあ、ただね昔からね、
うん、
例えば昭和のホームドラマとか見てると、うん、父さん新聞読みながらご飯、
ああああ
確かにあの時代は若いお姉ちゃん新聞読みながら飯食わねえもんね。
そうだね、うん、下手したらテレビ見ながらも怒る家庭もあったもんね。
そう、いや、うん、うちそうだよ、
うん
うん、いや僕はテレビ見ながら飯食うのできない人だから。でも今はまあスマホだけ、スマホ家族それぞれバラバラでスマホ見ながら食事してるから、
うん、
逆にテレビ見なくなってんだろうね、
うん、なるほどね、うん、テレビのない家庭も多くなってきたっていうからね、
うん、
うん、
まあでもテレビつけっぱなしにして、
うん、
まあ飯食うぐらいはまあまあまあまあ
BGM 代わりにね、
そうそうそうそう、うん、100歩譲ってまあまあまあいいかなとは思うけども、
うん、うんうんうん、
いやでもやっぱりスマホいじながら飯食うのはやっぱ違和感あるわな、申し訳ないけど、
うんうんうん、
外国人も結構やってるよねそれね。
ああそうかな、うん、
やってるやってる、
うんうんうん、
あのねラーメンとか食いに来る外人、
うん、
多いじゃないですか、
うん、
やっぱり外国人でもねスマホいじながら飯食ってるの多いわ。
写メ撮って発信してるやつもいいんじゃないの。
いうんだろうね、うん、で最近増えたのは、
うん、
その、写真お断り、
ああその店でか。
そうこれねチェーン店でも増えてきた。
へ、
店内でお客さんを撮らないでください、うん、従業員を撮らないでください、
うんうんうん、
自分が注文したものを写すのは OK ですと。
なるほど、
うんうん、あのイラスト入りで、
うんうんうん、
だから多分外国人でも分
かるよね、
あの、うん、誰とは言わないけど、うん、あの迷惑系 YouTuber ジョニー・ソマリみたいにいたろ、
う
ん、あれいたじゃん黒人で。
あそうなん知らねえ。
だから、
うん、
あの日本でなんか電車の中で、
うん、
その英語でどうせ日本人分からないだろうと思って、
うん、
その日本の悪口言ってたら、
うん、
隣座ってた韓国人が、
うん、
そういうこと言っちゃいけませんと英語
も。
あとね、
うん、
あのこれも去年だったと思うけど覚えてないかな、ヨーロッパのあんちゃんで、
うん、
何人か集団で日本に来て、
うん、
日本の異なる場所からスタートして、できるだけ金を使わずに東京を目指すとかって、そういうのを YouTube で発信してて、
うんうん、
でなんかこのただで新幹線に乗る方法とか、
ひどいね、ヒッチハイクじゃなくてか。
そう、
うん、
要は入場券だけ買って、
うん、
新幹線乗ってなんかトイレにこすこもって、それであの車掌とかとトラブルになったりとか、
うん、
あと朝ホテルで勝手に朝食食べたりとか、
泊まったホテルじゃなくて、
泊まったホテルじゃなくて、
うん、客のふりして、
うん、
うん、
であとなんだ、いろいろ道行く人からカンパしてもらってて見たことないかい。それね、ニュースでもやってたし、
うん、
大問題になったのよ、
うん、
で発覚する前に逃げて、
うんうん、
ね、その自分の国から私は日本大好きですとかつって、それで相当炎上したんだけど覚えてない。あそう、探せば出てくるよ、
うん、
でそれがなんか彼らの感覚ではナイスなことらしいのよ、金を使わないで
遊びとして、ね、
そう、
うん、
人に迷惑かけてでも、
うん、
なんか目的を達成して、
うん、
よかったねっていう感覚らしいのよ、
うん、
日本人だとありえないじゃない、そういうの。
まあ人にもやるんだろうな、
うん、
だって迷惑系 YouTuber ってのはそんなんでしょ。
そうね、
うん
うん、なんか詩人逮捕系とかさ、
うん、
なんか確かにそうなんだけどもさ、民度の悪さ低さっつったら僕は日本人より外国人がひどいなと思う、
うんうんうん、
さあヒッチハイクしたりとかはいいと思うのよ、
うんうん、
ね、で旅の途中で、あんちゃんなんか飲みなよとか、
うんうんうん、
それでジュースもらったりとか、
うんうん、
飯食ってきないありだけど、
うんうんうん、
勝手にホテル行って、
だとそれは犯罪じゃん。
犯罪なんだよ、
うんうん、無銭飲食じゃん、
うん、
うん、
それがね、でもそういうことやってるやつってら自分は悪いことしようと思ってない。
でもそんなのさ、あの YouTube とかで発信したらさ、
うん、
もう証拠が上がっちゃってんだからね。
であとこれ YouTube ってアメリカの会社じゃん、
うん、
やっぱりあっちの基準だから、なんで日本人怒ってるのらしいのよ。うん、いやでそいつさ、
うん、
日本だけじゃなくて世界各国でやってんだ、
やってんだね、
うん、でそういった日本以外の国だともう素晴らしいって言われてたって。
よくさ高層マンションさ、
うん、
勝手にさあの登って最後逮捕されちゃうやつもいるじゃん。
落っこって死んじゃったとかね、
うん、死ぬのは別にいいんだけどさ、
うん、
そんなんと一緒だよね。
うん、なんか価値観の違いなのよ、
うん、
でそういうね価値観の日本人から見ると悪い意味での価値観を持った人がどんどん入ってくるから、
うんうんうんうん、
ちょっと嫌だよね。
そっか、物価も安くなってきたことだし。
そうそうそうそうそ
う。
で、あともう一つ問題なのが、
うん、
これ僕ね鉄道会社に言いたいんだけど、うん、ジャパンレールパスってなんだよ。
何パス？
ジャパンレールパス。
レールパスか、
うん
うん、あ
聞いたことある？
あ、あの、うん、この間ラジオでやってた、
うん、
日本のやつはないのに そんなの作ってんでしょ。
そう、
何日間か乗り放題ってやつでしょ。
そうで、それはなんで作ったかというと、まだ日本に外国人客がたくさん来なかった頃にそれを唯一のために作ったのよ。
なるほど、
うん、でもね日本人向けのもあるんだよ。例えばヨーロッパの鉄道乗り放題のユーレールパスとかあるんだよ。
ああ、なるほど、
うん、事前に買うことできるんだよ。
なるほど。
でヨーロッパは鉄道だけじゃなくて高速バスもあるから、
うん、
そういうね高速バスバージョンとか、
へ、
実際使ってました。
ー
ヨーロッパ行った時、
日本で申請して、
日本で申請して、
うん、
あるの、
うん
うんうん、で今そのジャパンレールパスが大問題になるよ。
あ、
これどういうことかっていうと、新幹線のぞみ以外の、
うん、
JR の全ての路線に乗れるのよ、
うんうんうん、
新幹線で日本人だとお金はいちいち払わなきゃいけないじゃん、
うんうんうん、
青春18切符みたいなものあるけども、
うん、
あれは普通列車しか乗れないじゃない、
うんうんうん、
でそれでもう安く日本中新幹線乗れるから、
うん、
それであの混雑して乗れないとか、
うん、なんか言ってた、
うんうん、で今は日本の方が物価安いのに、
うん、
なんで外国人だけ安く優遇してるの、
うん、日本人はそれがないからとか
言ってた。そういうこと、
うん、
でこれね日本はどんどん今 JR の各会社日本人向けのそういう安い切符どんどんなくしてるのよ。
だってね、うん、
あの今年の6月であの JR 東日本で出した週末パスがなくなるからね。
なんか言ってた。
あれはねいい切符だったのよ、
うん、
ああでジャパンレールパスはどんどん売ってるくせに、なんで日本人向けにそれはなくすんだっていうね、
うんうんうん、
ちょっとね信じられないよね。
なんかさ土屋レオってさ、
うん、
あのやつがいいのね、
うん、
あのやっぱり鉄オタで、
うん、
なんかあのゴスペルかなんかの歌歌う人なんだけど、うん、それがねこぼしてたよ、
うん、
絶対にあれは納得いかねえとか言って、
うんうん、であと国によってはさその自国民の人と外国人では値段が違うってのはあるじゃない、
うんうんうん、
中国がそうだよ。
そうだよね、
うん、
あの紙幣も違うんでしょ。
そう、うん、
人民元と、
うん、だからさ、うんうん、今日本の方が物価安いんだから、うん、外国人は値段上げてもいいんじゃないかと思う。
どっかのさどっかの市町村でそれをやるとかやんないとかってとこあったな、
うんうん、今それで問題になったらニセコがそうじゃない。
ああそうかそうか、うんうんうん、
日本人は物価が高すぎて、
うん、
行くこともできないと。
だってね、うん、
本当にね。
であそこのホテルとかさあのアパートなんかもえらい高いんだってじゃん。
うん、そうなん
だ。従業員が大変だって言ってた、
うんうん、といった愚痴でございますが、
はい、
続きはコマーシャルな、
はい、
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい。豚の店焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚甘味焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ？他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉、備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ？
はい。この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
いやなんかだんだん腹立ってきた、ね、マスターさ、うん、あんまり鉄道乗らないけど、うん、若い頃、
うん、
終遊券ってのあったの覚えてない？
あったね。
ね、
終遊券ってあったね。
あったでしょ。
あったあった。
僕が高校時代とか、うん、あるいは話家になる前とかね、うん、よく使ったんですよ。
はいはい、
あれな、ね、すごいいい切符で、
うん、
例えば北海道終遊券とかっていうと、
うん、
東京から、
うん、
そのまだ青函連絡しあった時代ですよ。
はいはいはい。
で、急行がタダなんですよ。で夜行急行いっぱいあったんですよ、
うん、
まあ、当然ねブルートレインと言われる寝台特急もあったけど、うん、それは乗れないんですよ、
うん、
で
特急じゃなくて急行
夜行急行、うんうんうん、でその頃ね上野から、
うん、
青森まで行く急行が3つあったんですよ、
うんうん、
急行津軽、うん、急行八甲田、急行十和田ってあって、
うん、なるほど。
十和田が常磐線経由、
あ、はいはい。
で八甲田が東北線をまっすぐ、
うんうんうん、
で津軽っていうのが奥羽本線、
お、
要はまあ最終的に青森着くんだけど、
うんうん、
経由が違うっていう、
うんうん、
で青函連絡船はJR で動かしてるじゃないですか。
お、
だからタダじゃないですか、
うんうんうん、
で北海道上陸すると、うん、特急も乗れるんですよ。
へえ。
でこれでもう北海道中をもうくまなく、
その周遊券って何日間有効とかあるの？
ある。で北海道周遊券の場合は、うん、最長14日だったかな。
へえ。
だまだ海外旅行が身近じゃなかった頃、こういう切符ってね、
うん、
当時のカニ族の人たちによく使われたんですよ。2週間あればゆっくり見てもあるんじゃない？
そうだね。
であと
でいくらぐらいしたの？
いやちょっと今の物価とは換算できないんだけど、
うん、
リーズナブル、
うん、
で学割聞くから。
あ、そうなんだ。
学割聞くから、
はいはい、
僕が覚えてるのは北海道周遊券の7日間バージョンで学割使っても東京服で2万円ぐらい。
あ、
ま
あ、
その時代でもね随分リーズナブルだったんですよ、
うんうんうんうん、
で国鉄バスもあったからその
頃。あ、そっか。
そういうのも乗れるわけですよ、
うん、じゃあいいね、
うん、でそれは九州バージョン、
うん、
九州周遊券、あと四国周遊券とか、
うん、
東北だと東北ワイド周遊券とかね。
おーおーお
ー、いっぱいあったのよ。
あ、なるほどね、うんうん、
で僕田舎の人間じゃん、
うん、
東京来るときは東京周遊券使ったの。
なるほどね、
うん、
うーん。
でもね本当にあっという間に駆逐されたね。
うーん。
で今さ、
うん、
新幹線の回数券とかもないじゃない。
あ、そうなんだね。
そうな
ん、うーん。
なんかただ本当に金を使え金を出せっていうね、
うんうんうん
う
ん、
でその青春18切符も使い勝手が悪くなったりとか、
うん、
なんだろう、その本来日本人のためにあるべきなのに、
そうだね、
日本人の使い勝手を悪くして、
うん、
外国人だけを優遇してるってこれおかしいよねって。
うん、
特に JR 東日本、
まあ、そうなんだね。
そう、
うん、
JR 東海は、
うん、
そのね、JR 東海内で使える切符があるんですよ。以前は、土日とかだったんですよ、
うん、
ところが、今度改定されまして、
うん、
休日が挟んであれば、
うん、
日月でもいいですよ。
なるほど、
うん、金土でもいいですよっていう感じになって、
うんうんうん、
まあ、1泊2日夜切符なんですけど、
うん、
その廃止される JR 東日本の週末切符より、使い勝手が非常に良くなったんです。僕これを切符もたまに使うんですよ。
あれか、平日の平日だと結局仕事で使うやつが、うん、通勤で使うやつがいるから やってないのか。
うん、まあまあ、もともとは JR 東海管内の JR とあと私鉄ね、
うん、
乗れる切符なんですよ、うん、そっちの方は、
うんうんうん、
これはね鉄道詳しくないと何言ってんだか分かんねえって言われるかもしれないけど、
うん、
そういうのが各鉄道会社でいっぱいあったのよ、
うん、
今どんどんなくしてるのよ、
うん、
JR 東日本はあの3連休パスも廃止したからね。
3連休パス、
そう、うん、3連休の時あるんじゃない、
うん、同日振り替え休日みたいな、
そうそう、
うん、
で3連休パスでJR 東日本管内、
うん、
新幹線から何から乗り放題ってあったのよ。これいい切符だったのよ。
乗り鉄にはたまらんね。
乗り鉄でたまんないね、
うん
うん、
ちなみにさ、師匠とかさ、ちょっとどっかポラッと行こうって時には計画を立てるの？それとも行き当たりばったりなの？目的地とか
当日の朝。
あ、
そうだ、京都へ行こうって感覚。
なるほど、
うん、
あ、じゃあちょっと岐阜かなとか、
うん、
じゃあその時ちゃちゃちゃっといろいろ調べて、
その時にあのまあね使える切符があったら、
あ
例えば千葉県を一周したいっつったら、うん、これね年間通じて発売はしてないんだけど、うん、ちゃんと千葉県用の切符があるし、
あ周遊じゃねえけど、
うん、周遊券みたいなのあるのよ、あの一泊二日とかあるのあるんですよ、
うん、
であとは、茨城県用のもあるし、うん、結構あの群馬パスとか、うん、あるのよ、
千葉パスとか、へえ、うん、
まあ千葉パスって名前ではないけど、まあ、あるのよ、でこれね、うん、自分で調べないとわからないんですよ、今なんだろう、これもね僕一言言いたいのは、うん、スイカとかパスボがあれば OK だと思ってる人が多すぎる、
うん、
賢く使えば安くなる方法があるのに、はい、いくら例えば切符買うのにいくらお金払ってるか多分分かってない人が多いと思う今は、
はい、
でしょ、
うん、いくらとも
思ってないでしょ、
思ってない、
うんうん、で僕もこれ前の放送で言ったけど、その西船橋から五位来る時の間は千葉で一回改札僕出るんですよ。
あ、なんか言ってたよね、
うん、そうすると往復で60円安くなるんですよ、う
ん、なんか言ってたよね、
うん、それで60円あれば西友で売ってる炭酸水が買えるんですよ
すごいね。
で使自分がどういう、ね、行動を取るかってことを頭に入れてれば、うん、使える切符って実はまだまだ、
うん、
JR は当てにならないけど、うん、私鉄各会社ね、うん、それは小田急だ京王だってあるじゃない、うん、東武だって、うん、ああいうところで探せばね結構あるんですよ。
ちなみにさ、仮に群馬のフリーパス券みたいなのあるとすんじゃん。
ある、売ってる、
あるでしょ、うん、じゃあそれは千葉から行くとき、千葉から群馬に入るときは別に金はかかるんでしょ。
かかる。
それで群馬に行ったらもう好きに使ってよってことか。なるほどなるほど。
これね僕ね前ね一回使ったことあるんだけど、うん、相当得した。前乗りで前橋泊まったのよ、
うん
ね、
うん、
で上毛電鉄だとか、うん、あるいは高崎から下根の方行く上信電鉄とか、
うん、
プラスあの JR 乗れるじゃない、うん、あと群馬県内走る東武とか、
うん、
これは相当元取ったね。
へえ、
うん、で群馬県内で行きたいところ全部回れるわけだから意外と狭いから回れるんですよ。
なるほど、
うん、で別料金払えば特急も乗れるんですよ、うん、
ああその特急料金だけを払えば。なるほどね、
うん、だって東武は特急走ってるし JR も特急新幹線あるじゃないですか。
ああそうだね、
うん、だからそういうの使えるわけですよ。
うんうんうん、
でちゃんとそうやって、
うん、
お客さんにとって旅が楽しめるようなものをどんどん削られてるのが、うん、
なるほど。
で紙の切符買うなと、
うん、
スマホで買えと。
あ
で世の中の人みんながスマホ持ってるわけじゃないんだからさ、
まあね、うん、
ちょっとそれ違うよね。
今飛行機でもあれだもんね。
飛行機いいのよ、
うん、飛行機でももうスマートフォンにで搭乗券だから ね
飛行機は何がいいかというと、うん、目的地が1個しかないから。だって羽田から、
うん、なんとか行きだから、うん、台北とかね。
例えば羽田から台北行くときに、うん、じゃあ途中セントレアを降ります、うん、伊丹に降ります、うん、そんなことないでしょ。
ない、ない、
うん、鉄道はそうじゃないじゃん。
ああそうかそうか、うん、
例えば東京から新函館北斗までハイブサ乗ったとしても、うん、絶対上野とか大宮とかって止まっていくわけじゃない。だから飛行機はそういう QR コードがどうとかバーコードどうとか簡単にできるんだよ、うん、
あ
システムとして、
はいはいはいはい、
JR はそれが分かってない。
そうかそうか、要はもう直行便だからね、
う
ん、
そういうこと、
そういうことか、
うん、でこれが例えば便を早くしよう遅くしようも簡単にできるじゃない。
まあね、
うんうんうん、ところが JR の場合だと、うん、乗る新幹線によって、うん、停車駅が違ってたりするケースもあるじゃない。
あ
その辺が分かってない。
うん、
もうただ JR 緑の窓口廃止すればいいって、うん、いやそうじゃない。あのね自動券売機で新幹線のチケット買えるじゃない、
うんうん、
ね、
うん、
で券売機で変更ができるのよ、
うん、
じゃあそれはどういうケースかっていうとその日のうちに早くするか遅くするかだけなんだって。普通券売機でできるなら、
うん、
じゃあ次の日乗りますとか、うんうん、行き先変えますとかってできなきゃダメじゃない。
そりゃそうだ、
うん、でそういう手続きは友人窓口でお願いしますなのよ。
で
特にサラリーマンなんて、うん、出張したサラリーマンなんて、うん、だからまあ東京から新大阪行ったとしよう、うんうん、本当は新大阪9時の新幹線で、うん、夜9時の新幹線で帰る予定だけど、うん、仕事早く終わったから7時ので帰りますとかって、うんうん、そんな頻発するじゃない、
そういうことだね、
うんうん、あと新大阪で仕事終わって東京帰るだけなんだけど、うん、ちょっと名古屋でもう一件仕事が入ったとかってあるわけじゃない、うんうんうん、
あ当然あるね、
でそういう変更が自動券売機でできればいいんだけど有人窓口でお願いします。
うーん、
でその有人窓口はいや人件費削減なんでどんどん廃止しますっておかしいでしょってことなのよ。
親切じゃねえな、
うん、でやたら株価のことばっかり気にするわけよ、うん、JR 東日本って株主の 30% 外資だから、
うん、じゃあ物言う株主だわ。
そうで外資の人間なんて、うん、わざわざ日本で鉄道乗らないじゃない。
そり
ゃ
そうだ、うん、だから金のためだもんね。
だからそういうね、うん、安い切符は廃止しろ、人件費減らせ、うん、駅中いっぱい作れなのよ。
なるほど、もう金のことしか考えてない。
で特にインフラに関する株なんてのは、うん、もう外国人に言っちゃダメだと思ってるからね。
危ないよね、
うんうん、乗っ取られたとこいっぱいあるじゃない。
ということなんだよな。
そういうとこね、 JR 東日本は俺どう考えてんだって言いたいわ。
土地とインフラはやっぱり自国で管理しないとダメだね。
そう、今さ日本のああいうね空いてる土地太陽光パネルだらけじゃない、うん、あれほとんど中国製だからね。
そうだよ、ハウェイ、
ねえ、
うん、がほとんどだった。やったじゃん、うちの息子がやってるじゃん。したらほとんどが中国製で、たまにパナソニックとかあるぐらいだったな。
本当にね、そういう日本人がどんどん生きづらくなってるなってのを今感じてるわけですよ、
うん
う
ん、
もうね気軽に旅出られないの。
ああ、うんうん、なるほどね、
うん、ちょっと違うよねって、うん、特に JR 東日本に感じてる。
あ、そうなんだ、
うんうん、だって大阪あたり行くとさ、うん、あそこは JR 西日本の管轄だよ、
うんうんうんうん、まあそうだろうな。
JR 西日本は意外と親切よ、うん、
へえ、
うん、細かいとこに目行くし、
やっぱり私鉄と争ってっからじゃない。
それ関東だって知ら
ん。あ、そうか、うん、うん、
でさ、あのね、細かいこと言うとチケットホルダーは JR 東日本を廃止したけど、うん、JR 西日本あるからね。あの指定券買ったら入れるのあるじゃん。
あるあるある、あの透明なビニールのやつでしょ。
そう、うん、いや透明じゃなくて紙があるんじゃない。
紙があったっけ、
うん、あのチケット挟む知ってるでしょ、チケットホルダー。だから指定券買った時、うん、こういう封筒みたいに入れるじゃない。
あれ透明なビニールじゃなかったっけ。
そう、それはまた
違うやつ。違うやつか、
あれチケットホルダーって言うんだよ。
わ、知らない。
いや、ちょっとそれはごめん、覚えておいてほしい
な。あ、分かった、チケットホルダーね、
うん、それは覚えておいてほしい。
俺あのビニールの透明なやつだからかと思った。
それは違う用途でしょ。
あ、そうか、
うん、うん、いや知らない人いると思わなかった。
そう、
うん、だって覚えてるでしょ、チケットか新幹線とか特急の指定席買って入れるやつ、紙でできてるやつで、
てか そもそも電車に乗らないっていうのが大きいと思う。
うん、
乗れ。
うん、
いや高速バスでもチケットホルダー使ってんだよ。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、今スマホ予約でスマホって言うかもしれないけども、うん、あのね、まあ、僕日本中出かけて、うん、いろんなトラブルあって、
うん、
一番ねトラブル簡単に解決できるのは紙のチケットなのよ、全部書いてあるから情報が。
あ、そうなんだ、うん、
スマホだと、うん、例えば電波状態が悪いとか、
うん、
ね、電源切れたってあるじゃない。
あるあるある。
で結構払い戻すとかめんどくさいのよ、
うんうんうんうん、
でも紙のチケットは一発だから、
うん、
情報が全部載ってるから、
うんうんうん、
だからね、まあ両方残さなきゃダメだと僕は思ってる。
まあね、
何でもスマホにしましょうとか、うん、何でも QR コードにしましょうとか、
うんうん、
バカにしてるのかと思うも
ん。
だってさ、JR 東日本のひどいところは駅の時刻表も廃止してるじゃない。駅の時計とか。
どうやって、じゃ
あ。だからあんたスマホ持ってるからそれで時間見ろ。ここに QR コードあるからそれで時刻調べろっていうのよ、う
ん。あとあれだよね、あの掲示板みたいのにさ、うん、あの 3回分ぐらいの何行きとかって出てくるんじゃん。
うん、
あれなんだろうね、きっとね。
でも、
うん、
意外と人間って駅着いた時、うん、今何時って見るじゃない。
見る。
わざわざスマホ出さないでしょ。
で時計ないの。
ないよ。
は
あ。あのね駅行ってごらん、
うん、
今 JR 東日本は、うん、駅からどんどん時計消えてるよ。
へえ。
だから前にも言ったかもしれないけど、あの大月、山梨県の
駅
から時計がなくなって、うん、市民から苦情が出たのよ。時間わかんないと、
うんうん、そりゃそうだね。
そしたら、うん、大月市役所が時計寄贈したんだから、
うん、
それはちょっとさ、うん、サービスとして時計はあってしかるべきだよね。
だって別にそんな、あって悪いことないじゃん、
うん
うん、
でもあんたスマホ持ってんならスマホ見ればいいじゃんって、その発想が僕嫌なのよ。
あれかい、あのスイカをスマホでピッてやって、
うん、あれもやだ。
そのまま時計見ろってか、
うんうん、もうね、うん、僕もね、あのスイカとかパスモは分けてんのよ、うん、もうスマホに入れない。
カードなの。
そうだよ。なんかあったら困るでしょ。
うーん。
え、マスタースマホ入れてんだ。
スマホ入れてる。
あ、そう、うん、まあ個人の自由だからいいですけど、
まあ、まあね、
う
ん、いいんですけど。だってチャージとか楽じゃん。
ああまあまあそれは個人の自由ですけど、うんうん、なんかあった時困るじゃない、うん、
まあね、
リスクヘッジだよ。
まあ確かに。
だって僕イコカも持ってるもん。
ああそうなんだ、
うん、イコカって俺大阪
で、大阪のやつを知ってる、うんうんうん、
なんかあった時のこと考えて、うんうん、そういう風に分けてはいるよ。何でもかんでもスマホで買い物するのは僕はまずいと思ってるから。
まあね。
だから居酒屋なんか行ってもそうじゃん、
うん、
メニュー表がなくて QR コード読めてバカにしてんのかと思うもん。
ああ最近多いね。
ああ、
うんうんうん、
でそれをさせたいんだったら Wi-Fi 入れろよって言いたいもん。
なるほど。
何でもかんでも他人のインフラに頼るなと、
うんうんうん、
そういうさ、QR コードでメニュー読めて店に限って電波の入り悪いとこ多いんだよ。
へえ。
ほっと腹立つよ、
うん、
あと店によっちゃアプリを入れてくださいってとこあるからね。
アプリ入れるとか、
うん、それで注文しろって、
うんうんうん、
あったから帰ったよ、
うん、
え冗談じゃねっつって。あるよ、
うん、次行くかどうかも分かんないのにアプリ入れろって
バカじゃねえのと思ったよ。何でもかんでも頼りすぎだよ。
まだスカイラークとかよ、デニーズだったら分かるけどな、そこら辺のさ名も知らないような居酒屋でさアプリ入れられたって、
もうあのタッチパネルのお店っていうだけでも僕はもう避けますから
ね、タッチパネルもね良し悪しで汚いんだよ。うちの近所の松屋があの要はセルフ式に変わったんだよ、
うん、
その途端店がすごく汚くなった。あれ掃除しないんだよね、セルフ式の店って。
あ
昔はさあのカウンター、まあ、券売機はあるけどカウンターでチケット渡して、
うんうんうん、
店員さん持ってきてくれる形式だったのよ、
うんうんうん、
その時はまめに掃除するんだよ店員さんが、
うんうん、
ところがセルフになったら誰も掃除しないからテーブルから何からもう汚れ放題なのよ。よくないよね。
うん確かにね、うん、なんかあの汚ね布巾かなんか置いてあってさ勝手に拭けって感じでさ、
うん、んなどんな雑菌があるか分かんないじゃん、うん、
確かに、
うん、本当にさ、じゃあこれあんたの言う通りあのタッチパネルの店汚い、
うん
うん
うん、
あと最悪なのが、新横浜のすき家
そう、
うん、これねセルフなんだけど、
うん、
この器が全部あの使い捨てで、
はいはい、
で食べ終わったら分別して捨てろっつんだよ。なんで俺らがそこまでやんなきゃいけねえんだよっつって。
へえ。
だったら料金安くしろよと、
うんうん、
で実際どうなってるかっていうとゴミを店員片付けないからもうゴミがあちこち
びちゃびちゃ、
うんうんうん、でそれ誰も片付けないんだよ、
うん、
俺ら客だから片付けなきゃねえじゃん、
うん、
あの衛生的なことなんで一番大事だと思うんですけどね、
うん、なんかそれがエコらしいんだよ向こうにして
はあ、
うん、まあエコという名を借りたさただの人件費削減だよね。
いや100歩譲ってそうやって分別して捨てるのもいいけどじゃあまめに片付けてくるよと、
うん、そうだね、
うん、いつ行ってもゴミ箱いっぱいで、
うん、
箸とかが転がってんだよその辺にいっぱい。汚ね汚ね、うん、新横浜のすき家です。
ああそうなんだね、
うん、本当にねなんかそういうね横着なっていうのは嫌だね。
エリアマネージャーが悪いのか店長が悪いのかってところ
だ。まあすき家ってのは昔からワンオペとかで問題あるところだ
ね。ああそうだったね、
うんで悪口言ってるけど言ってますという
、
はい、そんなお話でございました、はい、オーバーツーリズム反対です、
はい、
はい、じゃあマスターもう一曲。
はい、それでは毎度おなじみ田中菊子さんからのリクエストミユイでオーバーラップです。どうぞ。
はい、ここからはですね、うん、ちゃんとした店紹介します。
おいしょ。
まずはそばグルメ北駒さん、市原市稲田茂原街道沿い市原うまいもろ会加盟店さんでございます。市原地米のワイルドポーク、美味しくてヘルシー、美容にもいいというそういう食材でございます。さあ続きまして今月のおすすめですがアサリです。アサリ天せいろ、アサリ天ぷらそばともに1600円、アサリのかき揚げ900円、アサリせいろ、アサリそばともに1200円と、これはもういずれも税金が加わりますが一押しのメニューでございます、うん、さあおそば以外にはそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが自慢でございます。300円で販売しております。テイクアウトも OK だそうでございます。さあそしてそのそばコロッケを使ったイベント専用、イベント限定にダブルイノシシバーガーがございまして、こちらはねプレーンとカレーがありますので、興味のある方はぜひねイベント会場で見つけてください。はい、さあポイントカードとくじ引きのお知らせですが、ポイントカード、来店してお食事をしていただいて、1回につきスタンプ1個、20個貯まりますと1000円のお食事券となります。またくじ引きがありまして、くじを引いて赤が出たら3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームを選べるという、そういうサービスをやっております。詳しいことはホームページご覧ください。そばグルメ北駒、こういったキーワードで検索をしていただければ出てきます。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了。毎週木曜日が定休日でございます。電話番号0436-74-0059番、74-00-6。さあ続きまして今津商店さん、全国からえりすぐりのお米取り揃えております。秋田からジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形からつや姫、タワー生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと、まだ他にもございます。ご家庭やお店への配達も行っております。また店頭では玄米の量り売り、こちらを 100g から受けたまっております。お米以外ですと山形県鳥海山高原ヨーグルト好評販売中。鳥海山麓にある牧場でのびのび育った自慢の生乳でございます。こちらが原料です。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味、各480円プラス税金。さあヨーグルト以外には秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこと、いろいろなラインナップがございますのでお好きなのをご賞味ください。さらに災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、まあ災害時のためのものですが、いつでも新鮮なお米が食べられるということで好評いただいております。さあそして LINE のアカウント始めました。今津商店さんのクーポン、お得な情報、イベントの案内などをさせていただきます。 QR コードでご登録お願いいたします。キーワード、今津商店、千葉トップブランド発揮会など、こういった項目で検索をお願いいたします。詳しいことは電話で直接お尋ねください。市原市役所そば、電話番号0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日です。続きまして公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。また市原市内の空き地、空き家、こういったところを管理しておりますので、詳しいことはホームページをご覧いただくか、電話でのお問い合わせ0436-60-3551番までお願いいたします。ではマスターお願いします。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁のダイヤルです。189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールの電話番号0436-24-5374番、0436-24-ゴミなし5374番となっております。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原では温水プール、フィットネスジムが各2時間300円で利用可能となっております。当日の利用も OK ということですね。お問い合わせ電話番号は0436-24-1151番、 0436241151 番です。それとサンプラザ市原インスタグラム始めました。こちら最新の情報を皆様にお届けいたしますとのことです。サンプラザ市原でご検索をしてください。以上です。
はい、どうもご苦労様でした。はい、今日はちょっとした愚痴でございましたが、
うん、
まあちょっと他にも改善してほしいのあってね、
うん、
ゴミ箱が駅からどんどんなくなってる
あ、確かに見ないね、
うんうん、あれは良くない、
うん、
むしろ、
うん
うん、以前シンガポール行ったことがあって、
うん、
あそこゴミ捨てたら罰金じゃん、
はいはいはい、
それこそ日本円で数万円っていう、
うん、
ただシンガポールの偉いところは、うん、もう50メートルおきにゴミ箱がダンダンダンダンダンっていう、
あ、そうなんだね、
うん、ここまで用意してやったんだから捨てたら罰金だよって言われたら俺も分かる。
なるほどね、
うん、
あれだよね、台湾の、地下鉄も飲食禁止だね、
禁止、罰金、
あれだよね、ガムもダメなんだってね、
うんうん、あのラインが引いてあったでしょ、ホームに、
あ、はいはいはい、
そこからライン越えると、うん、罰金っていうね、
だやっぱ綺麗だよね、
そう、
そんだけ言ってるから、
そう、
あの地下中はすごい綺麗だわ、
うん
うん、日本よりもすごい、なんかあの人身事故防止のさ、うん、扉もあってね、うん、あそこら辺はすごい進んでるなと思った、
うん、ちょっとねやってることがねなんか中途半端なんだよね、日本は申し訳ないけど、
あ、確かにな、
うん、ゴミ箱は増やすべきだよ、
うん、
いや家庭ゴミがとか、ね、そういう問題じゃなくて、うん、だってさ京都って結局まあ、これは店の悪口になるけど、店がゴミ箱置かないから京都今ゴミだらけなんだよね。
あ
で自販機のところに空き缶入れがあるから、うん、みんなそこ突っ込むんだよ。
そうだね、
ちょっとそれ良くないよね。
なんかさ経営者なんてのはちょっとでもさ利益を出そうとかさ、あの削減しようとかっていう やって成功するともっともっとってエスカレートしちゃうんだよね、うん、多分そのノリかもしれないよね。これやってもまだ許されんだったらもうちょっとこれもやったっていいんじゃねえかとかさ、
うんうん、あとね、まあこういうこと言うとあれかもしれないけど、燃えるゴミと燃えないゴミぐらいは分別してもいいと思うんだけど、
うん、
何でもかんでも細かく分けたらかえって経費がかかるんだよ、
うんうん、なんだかんださ、あのゴミの業者はさ平気で燃やしちゃってるみたいよ。
結局あれさ分けるんだけど最後なんか効率のいい焼却炉で一発でっていう言うんだよね。
かえってあのプラスチックとかなんか燃やした方が
効率がいいって言ってた
よね。そうそうそう、熱の上昇もいいから、
うん、
有害物質も出ねえとか言ってるところ、
自治体によっては分別しすぎて、うん、あの焼却炉の、火力が足りないからわざわざ油買ってきて燃やしてるって本末転倒だよな。
バカだよね、うんうん、
アメリカみたいに一緒くたにして砂漠に埋めりゃいいってのはどうかとは思うんだけども
、ね、
燃えるゴミと燃えないゴミぐらいでとかその程度でもいいと思うんだよね、うん、
だってプラスチックみたいな燃えるゴミも一緒に燃やさないと生ゴミだけじゃさ
燃えない
よ、燃えないよ、
うん、
だと思うよ、だと思うよ、
だって生ゴミなんてさ水分があるんだからさ、
ジャージャーだもん、
うん、燃やさなきゃダメだよね、
うん、
やっぱりそういうとこがねちょっとおかしいよね。
そうだね、
太陽光パネルだってあれ廃棄するとき大変手間かかるんだよ
だって言ってた、うん、
で俺ら子供の頃読んだ未来の世界は太陽光パネルがいっぱいなって
く
た、
うんうん、
あんなの嘘だってこと分かっちゃったからね、
うんうん、なんだかんだであの風力発電のやつだってさ音がうるせえとかなんかすごいみたい、
健康被害ね、
そうそうそう、すごいみたいじゃん、
まあ今のところ一番効率的なら水力発電みたいね、
ね、
あれが一番いいみたい、
うんうん、
まあ、ただ場所によってはできないとこあるからね、砂漠とか、
うん、確かにね、うん、
一番いいのは何かっていうと電気使わなきゃいいんだよ
そっか
まあ本当にね、
うん、
あの何か一発で解決できるエネルギーがあるといいなと思ってます。
やっぱ原子力かな。
あ、まあ今のところそうだろうね。
そうだね、
うんうん、賛否両論あるけども、
まあね、うん、
まあこの辺のところは永遠の課題だと思います、
はい、
さあ、今月もお付き合いいただきありがとうございました。来月生きてたらまた会いましょう。さよなら。
どうもでした。
桂と赤のおはよう市原。この番組は
タパサットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたしました。
村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリって言うんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あとはおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うま味噌焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパサートで売りなんだよ。それと比べてお父っちゃんの買ってくる焼き鳥なんて、うん、 うん、これも結構。